正木明の地球にいいこと。皆さんこんにちは、正木明です。
荻野恵美子です。
今日は6月の20日午後1時を回りました。6月も下旬に入りました。荻野さん、梅雨ね、はい、入ってますが、梅雨明けは平年だといつぐらいかってご存知ですか？
いやそれがね、なんかいつの間にか今年ってから梅雨なんて言いながらと思ってたら雨が降るみたいなので、よくちょっと記憶の中で定かに定まってないんですが
年によって差があるので ね、なかなか記憶は、ね、できないですけども、はい、平年ですとね、平均すると7月の19日なんですよ、近畿地方の梅雨明けの平年日よね。ということはあと1ヶ月あると、平年だとね、
長い
そうそう、よく7月って夏のね、月っていうイメージがありますけども、そうじゃなくてもう中旬、ほぼ中旬いっぱい、7月の中旬いっぱいはまだまだ雨のシーズン、
それでなんですね、もう降ったりやんだり。
でもう一つ言えることが、大体ですね、これはほぼ毎年そうなんですが、梅雨の時期の特に後半部分、後半からも終わり部分は大雨になりやすい。
なんか思い出しますね、いろんなことを。
そうなんですよね、はい、災害が起きて、その歴史的に残ってしまう災害がちょうどこの梅雨末期に、まあ割と集中してたりするんですね。
いや今年もそんなことないようにちょっとドキドキねしますけど、気をつけたいですね。
で今日のお話はですね、はい、その梅雨の時期にもよくある大雨の話で、最近ですねまた新しい情報を気象庁は提供してくれることになっておりまして、もうその形がスタートしているのでね、そのあたりの話をしてみたいと思います。
よろしくお願いします。この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供と兵庫県漁業協同組合連合会の協力でお送りします。
兵庫環境創造協会は地球環境の創造と保全に取り組み、今年で創立50周年。今年兵庫カーボンニュートラルセンターを設置し、脱炭素社会のさらなる推進に取り組んでいきます。皆様と共に時代につなぐ環境適合型社会の実現を目指して、兵庫環境創造協会。
瀬戸内海、日本海という広大な水産地を持つ兵庫県、漁業者が誇りを持ってイカナゴ、タコ、ハモ、ノリ、カキ、カニなどの新鮮な海産物を皆様に安全に提供し、海の暮らしを豊かにする漁村の創造を目指します。兵庫県漁業協同組合連合会。
1年のうちで、雨が多く降る月、
はい、
トップ3、
トップ3、はい、
発表しますね。
お願いします
これ大阪のデータで、ちょっとね、そのデータをもとにお話しすると、雨が多く降る月第1位、あ第3位からいこうかな。
そうですか
ちょっとも
ったいぶって
気持ちが変わりました、
はい、
第3位、
はい、
9月です。
ああ、ね、
秋の長雨のシーズンですね。大阪の場合は平年ですとこの9月1ヶ月で 152.8ミリ、
うん、
という数字があります、
はい、
そして第2位が7月
そうなんですね、
はい、174.4 ミリが平年の一月の大阪の、雨量、降水量で、第1位が6月、大阪は 185.1 ミリ、これ平年の雨量となっています。この時期にやっぱりですね、雨の量全体的に多くなるし、集中豪雨も発生しやすい、
なんか例年ね気になりますよね。
で皆さんも記憶にあると思いますが、平成30年7月豪雨という名前がね、気象庁が付けた、豪雨、大雨がありました、
はい、
6月の28日から7月の8日という長い間、台風、それから前線の停滞とかいろんな原因が複合的に重なって記録的な大雨になりました。でどんな状況だったかと言いますと、まず前線が停滞して長い雨が続いたのと、前線がなくなったと思ったら今度はですね、台風がやってきて、台風7号ですが、これがやってきて、まあ、いろんな要素によって大雨になってしまったと。九州から東海地方にかけて、15箇所で線状降水帯が発生したために、局地的にさらに雨量が多くなった地域がありました。
はい、
さて出てきましたこの線状降水帯という言葉、はい、 で、この言葉がですね、日々の天気予報ニュースでも使われるようになっていますよね。昔はこんな言葉なかったですよね。はい、僕たち気象予報士とか気象庁の職員さんとかね、気象の分野ではこの言葉っていうのは昔からあってね、線状降水帯ができた、これは集中豪雨になりそうだなみたいな、でこの言葉を一般的に広めましょうというちょっと意図的な部分があって、この言葉を、メディアでも使うようになった。
そうなんですね。
でなぜかというと、この線状降水帯ができると、今言ったように、局地的に大雨になりやすい、
はい、
でこの言葉が例えばニュース天気予報で流れたら、皆さんやっぱり注意喚起するじゃないですか。
なんかドキッとしますね、
そういう意味合いも込めてこの言葉を使うようになりました。
そうなんですね、
はい、でね、じゃあその線状降水帯って難しい言葉だけど、どういうものなのかと。まず雨雲ね、雨を降らせる雲、
はい、
まあ、発達した積乱雲、この雨雲が列をなして、数時間にわたってほぼ同じ場所を通過または停滞することで作り出される、これが線状降水帯。例えば神戸を、ね、例にすると、はい、神戸って南側に瀬戸内海ありますよね、
はい、
瀬戸内海、水分が多いので、そこで発生した雨雲がどんどんどんどん南風によって神戸市内に流れてきてと、で一旦その雨雲が一つ雨を降らせたらそれでなくなるんじゃなくて、瀬戸内海で次々と同じような雨雲ができて、同じような流れに乗って、一箇所神戸中心部に大雨をもたらすと、まあ、これ例ですけどもね、
はい、
これが線状降水帯による大雨になるんですね。
そうですね。
で規模としてはですね、この線状に伸びる長さが50キロから300キロ程度、
はい、
ちょっと幅がありますが、
はい、
それからその線状に伸びるこの雨雲の列の幅は20キロから50キロ、
そんなに、
で例えば50キロの幅でこれぐらいの雨が降ったら、当然河川の増水なんてとんでもないことになってしまいますのでね、でこれが割とこう短時間で、そういうことになってしまうと、数時間でなってしまうということですね。
それは被害がね出そうな感じですね。
この線状降水帯などでもたらされる集中豪雨の頻度がですね、よく聞いてくださいよ、
はい、
ここ45年間の間で2倍余りに増えているということが最近の研究で分かりました。気象庁気象研究所台風災害気象研究部というところが発表したデータによりますと、
はい、
アメダスってご存知ですか？
よく聞きます、
アメダスっていろんな気温とか降水量とかを観測する、地点、はい、アメダスポイントというね、ポイント、これ全国にあるんですが、
はい、
およそ1300箇所
結構な数あるんですね、
これってこれ世界的に誇れる観測網の一つになりますけども、
すごいなと思います、
でこの1300地点の降水量のデータをもとに、
はい、
1976年昭和51年から2020年までの雨の降り方の変化を分析しました。
すごく細かいデータなんですよね、
3時間の降水量、3時間に降った雨の量が130ミリ以上のものを一応集中豪雨というふうに定義して結果を出したところ、その集中豪雨の頻度が45年間の間に、だいたいまあ2倍余り増えたと、2020年は 67.7 回ありました。
うわ、すごい
結構の数ですよ ね、
ま
あ、全国的にということですけども、2020年で 67.7 回、それに対して、1976年は31.5回、
まあほぼ本当に倍ですね。
そう、まあ、大体 2.2 倍ぐらいに増加したということなんですね。で月別に見ますと、6月はですね、この4年間でおよそ 3.9 倍増えてます、集中豪雨が。7月はおよそ 3.8 倍、
そうなんですね。
なんですね。なので、まあ、そのこの2つの月って大体4倍ぐらい、ざっと言うとね。
そうですよね。
で専門家はですね、これからの時期気象情報など十分注意して、やっぱりこのね集中豪雨なんとか災害起きないように、防災体制を取っていただきたいと、うまくね情報を使ってくださいっていうふうに指摘しております。まあ、こういう状況だというのはこれで分かりましたよね、集中豪雨は昔に比べて増えてしまっています、原因は線状降水帯のことが割と多くあって、その線状降水帯という言葉も天気予報の中、ニュースの中に盛り込んで皆さんにお届けしますので注意してくださいという意味合いも込めての情報になっているということなんですね、でですね、実は最近この大雨事情を受けまして、さらにですね、気象庁は新たな取り組みをスタートさせました。
もうなんとか防ぐための情報があるわけですね。
今ね、あの気象庁、まあ、気象研究所をはじめとする気象庁はですね、この、自然がどんどん変わってしまってるわけですね、大雨が降りやすい状況、なんとか災害を防ぐために今後追いかもしれませんけども、どんどん新しい取り組みを進めている段階で、はい、後半にですね、その取り組みの一つをご紹介したいと思います。はい、ここで一曲お届けします。
レッドホットチリペッパーズでバイザウェイ。
Standing in line to see the show tonight, and there's a light on, heavy glow. By the way, I tried to say I'd be there, waiting for Danny the girl is singing songs to me beneath the marquee overlook. Stick knife, conch up, conch up, hooker. Skin that thick, she said to little DJ, get that quick, my street, but not the freeway. Turn that chick to make a little leeway. Beat that nick, but not the way that we play. Dogtown, bloodbath, ribcage, softail. Standing in line to see the show tonight.
レッドホットチリペッパーズでバイザウェイをお届けしました。
今日は集中豪雨の話をね、少しさせていただいてるんですが、はい、なんでこんな集中豪雨増えてしまってるんでしょうか。原因の一つは、
はい、
皆さんもご存知でしょう、地球温暖化。これが進むことによって、大気中の水分が多くなってしまっていると、
はい、
地球全体の温度が温まるということは海の温度も温まってきてるんですね、
はい、
海の温度が温まるということは海水が膨張して、今度は海水面の上昇とかね、
はい、
少し前にねまたお話しましたけれども、
していただきました。
そういう影響もあるんですけども、海水の温度が上がると、海から空気に逃げる蒸発する水分量も多くなる。そうなると空気の中、大気中の水分の量が多くなると、この大気中の水分って雲の元なので、風のぶつかり合いとかちょっとしたきっかけですぐに雨雲が発生して発達して大雨を降らせると、でこういう仕組みで、集中豪雨が増えてしまっているという、そういう流れになっているわけですね、
はい、
この線状降水帯、この集中豪雨のね、直接的な原因の一つ、雨雲が次々と列をなして発生して同じ場所に流れ込んで、一つの場所に大雨を降らせる集中豪雨をもたらす、
はい、
線状降水帯で、これに対する、いろんな情報をどんどんこれから出していきましょうという、そういう取り組み、
はい、
研究が進んでるわけなんですね。
嬉しいです。
で、まず予測したいですよね、どこで線状降水帯ができるんですかと、これ皆さん知りたいところ、でもね、あの線状降水帯がどこでできるかっていうのを予測するのは残念ながらすっごくハードルが高くて難しいんです。
そうなんですか。
あの地域的に狭い範囲、または短時間だったりするので、その時間的空間的に狭い短いこの辺りっていうのは予測なかなかしづらい、難しいです。でもね、あの実は気象庁は果敢にチャレンジ今してまして。
そうですか、
はい、で気象庁はですね、先月まではこういう情報の内容でした。今線状降水帯がどこどこで発生しています、という情報を私たちに提供してくれてました。
あ、なるほど。
これは先月までなんですよ、
はい、
じゃあ今月は何が変わるかというと、変わったかというと、
はい、
どこどこで発生しましたという過去情報ではなくて、予測情報がようやくできるようになりました。
そうなんですね。
これはね、すごく大きなことで、あの少し前かな、あのニュースにも結構取り上げられていたと思います。新聞の記事にも載っていました、 発達した積乱雲が次々と列をなって大雨をもたらす線状降水帯が発生する恐れ、こういう言葉ありますよね、
はい、
発生する恐れがありますよ、うん、というこの予測情報、これを半日から6時間前までに気象情報の中で伝えるということになりました。
いやこれは大きいですよね、
うん、
はい、
でこの言葉を皆さんに提供しますので、しっかり使ってください、
うん、
それも半日から6時間前までの気象情報の中で伝えますよ、
はい、
で気象情報って何、じゃあ天気予報そのものなのでね、実は気象情報っていうカテゴリーが実はありまして、
はい、
天気予報の中に、
はい、
例えばね、今まででも近畿地方で大雨になる可能性があれば大雨に関する近畿地方気象情報という形で発表していました、
はい、
でこれもちろん近畿だけではなくて東海とか関東甲信とか九州北部とか全国11の地方ごとまたは府県ごとに出されるのが気象情報というものです。この気象情報をもとに例えばニュースの中で天気予報の中で向こう24時間で何ミリぐらい降りますよというその予想雨量の情報とかがこの気象情報というねこのカテゴリーの中のこの情報に入っているわけですね。それを使ってニュースとかで作られるわけですね。で気象情報の中に今月から線状降水帯が発生する可能性があるという文言が今月から盛り込めるようになりました。
なるほど、入るんですね、
う
ん、
まあ、皆さんにとったらねそんなに大きな差はないって思うかもしれませんが、いや
そんなことないです、もう楽しみに、はい、
ニュース天気予報でもこの言葉がね、はい、出てきますのでね、ぜひうまく使っていただきたいんですが、
はい、
実はですね当然難しいので外れる可能性もあるわけです。予測がね外れる可能性があって、外れる可能性もちゃんと僕たちに提供してくれてます、うん、過去の事例に当てはめてね予測があったか当たないかこれ検証すると、情報が出ない中で線状降水帯が発生してしまう場合、
うんうん、
要するに線状降水帯発生するって発表なしにないんだけど線状降水帯できちゃった場合、これ予測の見逃しと言いますが、
はいはい、
見逃しちゃった、これが実は過去の事例からすると3回に2回程度ある。
あ、結構ある
んですね。結構あるんですよこれが。でその線状降水帯ができると言って、まあできなかった場合、予報が外れた場合、
うん、
これもですね全国で2回に1回は外れる可能性があり、地方単位では4回に1回程度、地方単位だとちょっと精度が上がります。
なるほど。
このね線状降水帯の予測を実はスーパーコンピューターの富岳というのありますよね、
はい、
でこれでシミュレーションしてもですね、
結
果はですね、まあ参考程度にその情報を活用してくださいという表現にしております。正式な発表としてはね。
そうですか、
うん、でもこれから先はその予測どんどんどんどん精度を上げていかなきゃいけない、どうしたらいいかというやり方が実はありまして、
はい、
線状降水帯の元の雨雲っていうのは海上でできます。海の上でできます。海上の空気の中の水蒸気の量を測ることがすごく大事
になって、
海上の観測点ってほとんどないんですよ実は。で海の上の気象観測って気象庁が持ってる観測船、
船ですね
によったりとか、あとはですね海上保安庁の船であったりとか、
はい、
でさらにこのね観測網をね上げようと広めようということで、例えば民間のフェリー、
うん、
民間の船ですね、
はい、
にも機器を取り付けてこれを進めていて、
はい、
で今年度中には合計16隻の観測体制を強化したいという考えだそうです。気象庁
ですか、船につけるわけですね、うん、努力していただいているのを今ひしひしと感じて感謝申し上げます。
一番大事なのは現象が起きる前に情報が出ますよっていうところがすごく大事なので、うん、ということは対策は早めに取れるわけなの
で
ね、
本当そうですよ。
外れる可能性は正直言ってあるんですけども、うん、
でも
その情報を得た時点で防災体制を取ったらやっぱり被害を、ね、抑えられる可能性ありますよ。これは事実、
いやそれが大事だとなります。思います。はいはい、
気象庁頑張っております、
本当に、
うん、であとねもう一つ注意点としては、はい、大雨の原因は もちろん線状降水帯だけではないので、
はい、
他の気象情報とか今気象庁のホームページとか見ると危険度分布なんていってね、細かい情報が出たりしますので、いいタイミングでその情報を得ていただいて避難に続けると、それはもちろん忘れてはいけないですけどもね、
はい、
今日は線状降水帯とそれに対する気象庁の取り組みについてお届けしました。
兵庫環境創造協会は地球環境の創造と保全に取り組み、今年で創立50周年。今年兵庫カーボンニュートラルセンターを設置し、脱炭素社会のさらなる推進に取り組んでいきます。皆様と共に時代につなぐ環境適合型社会の実現を目指して、兵庫環境創造協会。
瀬戸内海、日本海という広大な水産地を持つ兵庫県、漁業者が誇りを持ってイカナゴ、タコ、ハモ、ノリ、カキ、カニなどの新鮮な海産物を皆様に安全に提供し、海の暮らしを豊かにする漁村の創造を目指します。兵庫県漁業協同組合連合会。
今日は線状降水帯のお話をしましたが、
はい、
なんとタイミングよくお便りいただいてますね。
そうなんです、ね、今日もたくさんのお便りありがとうございます。
ありがとうございます。
初めてお便りしますといただきました、
はい、
この方はラジオネーム河内なでしこさんです。
ありがとうございます。
東大阪の方からいただきましたよ、はいはい、線状降水帯が問題になっていますが、今後線状降水帯の活動はより豪華になるのでしょうか食い止める方法ありますかといただきました。
面白い表現使います
、はい、面白い表現です、はい、
いやこれ線状降水帯、先ほどね集中豪雨の話しましたけれども、集中豪雨は増えていますと、原因線状降水帯が、まあ、その原因の一つになります。でその、集中豪雨が起きる原因は何ですか。地球温暖化です。じゃあ温暖化はどうなんですか、
はい、
温暖化はちょっとねこれから先はもうしばらく続いてしまう、ということは活動は豪華になるということです。線状降水帯はね、
嬉しいものじゃないですけどね、
そうだからこ、はい、自然の流れがそうなってるので、僕たちは それに適応しなきゃいけないということで、情報をうまく使って防災体制を取ってくださいっていうのがまあ今言えることでしょうかね。
ですね、みんなで本当頑張って、環境問題もそうですし、ね、温暖化を抑えていくことと同時に被害を少なくすることもしないといけないということですね。
河内なでしこさん、ありがとうございます、
は
い、
ありがとうございます、はい、その他にもですね、ラジオネームはるはるちゃんさんとかね、兵庫県は加古郡稲美町の方からもいただいたりとか、堺市からいただいたり、堺市のターチンさんいつもありがとうございます。
ありがとうございます。
で、まさあっこさんからも、丹波笹山市からもいただいたとか、もう神戸市北区とかね、いただきました。マーブルさんいつもありがとうございます。
ありがとうございます。
もうニコニコ親父さんも本当にたくさんね、その他の方もいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます、
はいはい、ね、トレーラードライバーさんも、はい、忘れてましたね、いっぱい大阪からもいっぱいいただいてます。ありがとうございます、
はい、ありがとうございます、
ね、その他の皆さんも本当ありがとうございます、
はい
はい、こんな風に皆さんからもどしどしご意見いただきたいと思います。おはがき、お便りの場合は郵便番号 650-8580、 ラジオ関西まさきあきらの地球にいいこと、ファックスでは 078-361-0005、 メールではまさき @jocr.jp、 こちらまでお寄せください。お待ちしております、
はい、皆さんお待ちしております。
そして防災グッズのプレゼントがありますので、どしどし応募いただきたいと思います、
はい、番組の方から防災グッズ、ね、抽選になりますが、
はい、
お届けしますのでね、どしどしお寄せください、ということで、正木明の地球にいいことは今日はこの辺でお別れいたします。ご案内は正木明と
荻野恵美子でした。
それでは皆さん、また来週、さよなら。
この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供と兵庫県漁業協同組合連合会の協力でお送りしました。